がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ今回は前回に引き続きセカンドオピニオンについていろいろお話を伺います。坂本さん、前回はセカンドオピニオンをなかなか受ける勇気がないというお悩みのね、ご相談に対して、セカンドオピニオンの現状だったり、メリット、デメリットなどについて坂本さんからお話を伺いましたが、今回は最近のセカンドオピニオン事情がどうなっているのかということについてお話を伺いたいです。セカンドオピニオンって、そもそもお金がどれぐらいかかるのかとか気になるんですけど、うん、実際これってこう保険が効くとか効かないのとか、うん、お金どれぐらいかかるとかどうなんですか？
セカンドオピニオン自体は基本的にこう診察の行為ではない、直接診察をしてお薬を処方したりっていうような診療は行わないので、保険の適用はないんですね。
あ、ないんですね。
あくまでも自費での支援になるんですね。から、例えばですけども、料金ってその施設その施設ごとに決まってるんですが、国立がん研究センター東病院ですと、今30分で3万3000円。
わ、結構ですね。
そうなんですよ。これは参考までに申し上げただけで、様々なこう関東近辺のセカンドオピニオン料ってどれぐらいかなって見ると、やっぱりそれぐらいの料金が一般的です。あるいはちょっと地域性もあるなっていう感じはしてですね、
はい、
地域によっては例えば1万円ぐらいでお受けしてるところもありますし、そこはもう各施設ごとのお考えで設定してるっていうところです。
今、30分でっておっしゃいましたけど、セカンドオピニオンってその、やっぱり時間が一つの目安になるんですか？
そうです。何かこう、価格を設定するときに、やっぱり無制限にな時間の中でっていうふうにはいかないんですよね。なので、やはり時間を有効活用していただくためにも、お越しいただく患者さんとかご家族に対しては、やっぱりこの時間の中で、主に今回、どうしてセカンドオピニオンを受けたいと思ったのか。質問したいことは、聞く側としてはどういうことを主に質問したいのかっていうことをある程度まとめてお越しいただくことをお勧めはしてます。
そのセカンドオピニオンって、以前坂本さんに簡単に私からざっくり説明すると、大きな病院でも小さな病院でも、セカンドオピニオンを受ける権利が患者さんにはあるんだよって、それを先生側から、病院側から進めるっていう今、仕組みもあるんだよということを伺いましたが、ちょっと改めてここをおさらいさせていただいてもいいですか？
セカンドオピニオンは、例えばその乳がんっていうふうに診断を受けた方が、その時にかかっている病院さんで、うちの病院だとこういうふうな治療方法で、やっていきたいと思いますっていうのを受けて、ちょっと他の先生の意見も聞きたいなっていう場合に、第二の意見、それがすなわちセカンドオピニオンですけど、それを聞きに、他の病院さんに話を聞きに行くっていう制度なんですね。なので、話を聞きに行った病院に、病院を移るっていうことを目的としたものではなくて、第二の意見を聞いて、いろいろと比較検討をして、やはり元々の病院でこのまま治療を納得して受けようというふうにお考えになるのか、あるいは、やはり、第二の意見を聞いてみて、ちょっとこう、元々の病院の治療方針ではなくって、違う選択肢があるようであれば、他の病院に移ることも考えようかなとか、納得して治療を受けるための一つの方法として活用いただいているものになります。
セカンドオピニオン、それなりにやっぱりお金もかかる中で、じゃあ、どこの病院にセカンドオピニオンを受けに行けばいいかとか、病院の選び方っていうのはどうすればいいんですか？
確かにそういうご質問よく受けて、私ある時、うちの医師たちに聞いてみたことがあるんですよ。
はい。
先生、これってどういうふうに考えるといいですかって新人の頃に聞いた時に、やはり、何人もの先生が共通しておっしゃったのが、やっぱりその、ご自分の診断を受けているご病気、で、なおかつその今提案を受けている治療法の、症例数が多いところっていうのが一つの基準じゃないかというふうにおっしゃっていました。今、そういうこともあって、で、実は国立がん研究センターのがん情報サービスの中では、各がん診療連携拠点病院のがん種ごとの症例数っていうものが公表されていたりするんですね。あとは、やっぱりその数字だけではなかなか測れなかったりとかっていう時に、 各都道府県のがん診療連携拠点病院ではもう少し細かいデータを見れる端末が入っていたりします。まあ、特に希少がんと言われる珍しいご病気だったりするとそちらの各都道府県拠点病院で持ち合わせているデータベースの方が細かく数字が分かったりするものですから、もし迷われた時にはおかかりの病院の相談支援センターにセカンドオピニオン行く先についてちょっと迷っているから教えてほしいって聞くのも一つですし、あるいは特定の病院じゃないと持ち合わせてないデータもあったりするので、その場合はその病院に直接各都道府県の代表となる拠点病院の相談支援センターに聞くっていうような方法も一つだと思います。
うん、初めて、まあ、がんにかかられて体調も悪い中で、自分でそこからこう調べてっていうのはなかなかやっぱりハードルが高いですよね。
そうですね。なので、まあ、そこはアシスト、お手伝いさせていただけるので、相談支援センターなどを活用していただくといいと思います。
やっぱりそのがん相談支援センターに、自分がかかっている病院じゃなくても、一度電話だったり伺って、何か相談してみると、今自分が知らないこととかわからないことも、病院がたとえ違ったとしても相談に乗っていただけるっていうところは一つちゃんと覚えておいた方がいいですね。
そうですね。そういうお電話よく自分の部署にお電話いただくんですけども、やはりこう中にはやっぱりこうセカンドオピニオンなんだけれども、もしかするとがんセンターに転院をするかもしれないっていうことを視野に入れて、迷いながらお電話してこられる方もたくさんいるんですね。で、セカンドオピニオンを受けて、まあ、もしかしたら転院もその延長線上でするとなった時に、今の病院とがん専門病院とで何が違うんですかっていうようなご質問もよく受けたりします。そのあたりその物理的に通い切れるかどうかっていうこともそうですし、例えば当院だともう基本的には外来で通院治療っていう形になって、もう朝早く来て点滴の抗がん剤受けて遅くまでかかって、まあ、夕方帰っていくっていうことをやるわけですが、それはご自宅がうちの病院から遠いからといってじゃあ入院しましょうにはならないわけですよ。そのあたりとかもそのまあ、行こうとしている病院の特性とかも確認などもした上でアクセスされることはお勧めしますね。
そうですね。いくらいいから、自分に合うから、症例数も多いからといって、現実的に通えないってなると、またこれはね、話が違ってきますもんね。
そうですね。
そして、まあ、セカンドオピニオンを受けてみたものの、やっぱり最初に見てもらった病院で、このまま治療を続けようとなった場合は、じゃあ、これってこう、手続きって何か必要だったり、どうすればいいんですか？
先ほども申し上げたように、あくまでもセカンドオピニオン自体は第二の意見を聞きに行くっていうことになるので、基本的にはその結果を持って、もともと最初に見てもらってた病院さんに行って、報告をするっていう形になるんですね。こういう話でしたっていう話をしながら、もともと来てた病院の先生と、同じ意見でしたし、これで私も納得して、ここで治療を受けたいと思いますっていうような、結果報告っていうことを踏まえて、お話をされるといいのかなと思います。
最初の病院の治療方針が、そのセカンドオピニオンと全く違って、セカンドオピニオンの治療で受けたいんだけど、ちょっと通えるような距離とかじゃやっぱりない。じゃあ、最初の病院でセカンドオピニオンで言ってもらった診断の内容を治療してくださいって言って、最初の病院にお願いすることっていうのは可能なんですか？
おそらく難しいでしょうね。その難しいっていう理由は様々だと思います。例えば、技術的にそれができる専門医がいないとか。
ああ、そうですよね。
あるいは、まあ、十分な経験がないので、例えば抗がん剤だったりすると、とにかくそのお薬さえ処方してくれればいいんですみたいなお話かというと、そうではないんですよね。そのお薬を投与することで出てくる様々なお体の変化に対処するっていうことも診療の一環なわけですから、そのあたりの十分な経験がないと責任を持って診療ができないっていうことになりますから、そのあたりは必ずしもご希望に添えないことはあると思います。ただ、こう、一概にできる、できないってことではなくって、先生方のネットワークって意外とこう、狭い世界だったりもするので、例えば、希少がんの方なんかだと、まあ、今、古賀さんおっしゃったように、こう、本当にどうしても遠くて行けないんだけども、でも、地元でなんとか経験年数が多い病院の先生のお考えとか、いろいろうまく反映しながら治療を受けられないかっていうご相談があるのは事実なんですね。その場合は、状況によっては、お医者さん同士が上手に連携を取ってくれてご協力してくださっているようなご様子もお見受けするので、まあ一概には言えないんですけども、どちらにしろ言えるのは コミュニケーションですかね。はい。
いや、先生のプライドを傷つけてしまうのではないかと思って、患者さんの立場からはね、なかなか言いにくいこともあるかもしれないんですけど、まあでもそれはもう割り切って、お話をきちんと先生とするっていうところなんですかね。
うん、そうですね。今まだ多くのことを言えない状況ではあるんですが、この4月からオンライン診療っていうことに関しても少し制度が変わってきているので、
はい、
元々のかかりつけの先生と、別の病院の先生と患者さんが、まあ、要は3社がオンラインで一緒に集まって診療について話をするっていう制度などもできてき始めてますから、そこがもっと普及してくると、今言ったようなところも、何かこう、今までと違う可能性が、はい、道が開けていくかもしれません。
そうですね。3社でセカンドオピニオンについて話すって、なかなかそう聞くとハードルすごく高そうな気もしますけどね。
なんかね、どういう形になるのか、そう、私たちも動向を見守っているところです。
この他、最近のセカンドオピニオンの傾向って何かあるものなんですか？
そうですね。今、セカンドオピニオンって入れると、オンラインセカンドオピニオンっていう文言が結構たくさん出てくるようになってきてます。もともとはやっぱりコロナがすごくこう感染拡大するようになってから生まれ始めたものなんですけれども、私も今日この収録にの前にどれぐらい増えたんだろうななんて思って検索したらすごい数が出てくるんですよね。ですので、例えばその当院の場合も全ての診療科がオンラインセカンドオピニオンに対応できているわけではないんですけども、逆に言うと一部の診療科でもやってる部分があったりするので、セカンドオピニオンに行こうとしている病院さんで対面だけのセカンドオピニオンしかしてないのか、あるいはオンラインもやってるんだったらどこの診療科がやってるのかっていうことも十分に確認した上でご自分のいい方を選ばれるといいと思います。特に遠く、やっぱりこう、セカンドオピニオンって先ほども申し上げたように、決して安くない料金でお受けになるじゃないですか。例えばその関西の方から関東の病院にセカンドオピニオン受けたいと思ったら、以前だったら飛行機代と宿泊代とっていう、すごい金額をご負担されていたので、まあ上手にオンラインも活用いただくといいかなと思っています。
坂本さん、そのオンラインによるセカンドオピニオンっていうのは、その先生2人と患者さん1人のオンラインによるセカンドオピニオンとはまた別で、これは本当にもう2つ目の病院の先生と患者さんと1対1でのオンラインのセカンドオピニオンということですよね。
そうですね。ちょっと話が前後しちゃったんですけど、私が先ほど申し上げたのはあくまでもセカンドオピニオンというよりは診療診察なので、今お話ししているのはオンラインセカンドオピニオンなので、まあ、患者さんたち、患者さんご家族とセカンドオピニオン先の先生とっていう、まあ、いわゆる2社っていう言われですか、との話し合いになります。
そうやってオンラインでセカンドオピニオンってなると、私が古い人間なのかもしれないですけどこう先生と直接会って、例えばこうお顔とか何か状態を見ながらお話しするのじゃないセカンドオピニオンって、どれぐらい本当に実際にこう分かるものなんだろう先生はと思っちゃうんですけど、そこはもう例えばそのレントゲンだったり CT だったりいろんなデータを共有した上でのものなので、比較的まあお話はスムーズにいくって考えてよろしいんですかね。
そうですね。まあなので逆に言うと、十分にまだ資料がないんだけれども、なんとか自分が持ち合わせている手持ちの資料だけで、
はい、
セカンドオピニオン受けれませんかってご相談を受けることあるんですが、やっぱり患者さんが持っている検査結果とかって本当にごく一部なんですよね。
はい、
で、正確なお話をするためにも、セカンドオピニオンを受けるために資料の準備をお願いしますって今の先生に言っていただいて、で、それをオンラインセカンドオピニオンなら、オンラインセカンドオピニオンの実施の、何日前ぐらいまでに、そのセカンドオピニオン先の病院にちゃんと送付をしてくださいっていうのは各施設でこう決まり事を決めておられるので、それに準じて手続きをしていただいて、まあそれをセカンドオピニオン前にちゃんとこうセカンドオピニオンを実施する先生もちゃんと読み込んだ上で実際のセカンドオピニオンに進んでくださるっていう形になります。で、もちろんですね、古賀さん危惧されるとこもわからなくはなくって、オンラインでのセカンドオピニオンを実施している中で最終的に、まあ、うちの病院だったらこういう選択肢、こういう治療法の提案があるかもしれませんなんてお話をしている中で、じゃあ先生もし最終的にそちらの病院に行きたいってなったら、必ずその今話が出た治療って受けられますかなんていうご相談を受けたりもするんですけども、それはやっぱり最終判断は患者さんの体を見ないと、
そうですね、
はい、できないので、はい、そこは少し整理が必要ですね。 資料に基づいてお話っていうことと、じゃあ実際に、お話が出た治療を実施できるかどうか、適用があるかどうかの最終判断はまたちょっと別だっていうところですね。うん、
セカンドオピニオンを受ける上では、最初の病院にも、その、例えば、資料を共有してもらったり、送ってもらったりするお金っていうのを払わなきゃいけないんですか？
資料を作るにあたっては、そんなこう、資料作成代で何万円とか、そういうことではなくって、あくまでも、資料を作成すること自体は、実は保険が適用したりするので、
そうですね、
患者さんの負担自体は、数百円程度と思っていただいて、大丈夫です。
じゃあ、最初の病院から、その、送ってもらうのには、それほどお金はかからないケースが多いけれども、はい、セカンドオピニオンは、あくまで、保険診療ではないので、はい、それなりの金額はかかりますということですね。
そうですね。あと、補足をすると、はい、がんでセカンドオピニオンというと、皆さん、初めて治療を受けるときに、とにかく受けるっていうイメージが多いかもしれませんが、最近の動向として、いわゆる、こう、標準治療、すでに保険承認されているお薬は、もうすべて使い切って、うん、遺伝子パネル検査っていうものを受けて、治験というような、要は臨床試験、まだ、保険承認されてないようなお薬にチャレンジする選択肢はないのかっていうような、かなりこう、まあ、再発だとか、転移がこう進んできてる方の段階の方が、受ける方も増えてきてるんですね。で、まあ、やはりこう、遺伝子パネル検査自体もどこの病院でも受けられるわけではないですし、その検査の結果で、選択肢に上がってくる治験っていうものも、限られた病院でしかやってない場合があるので、今やってる治療法っていうのが、保険承認されてるお薬では、これが最後の選択肢ですっていうお話が、時に先生から出てくることがあるんですけども、その段階で、例えば遺伝子パネル検査とかっていうのを自分は受けられないのかなとか、あるいは治験っていうものが、自分はチャレンジできないんだろうかっていう考えがある方は、その段階で、そういった、いわゆる中核拠点病院って言われるところだったりとか、その連携病院と言われるような病院さんに、セカンドオピニオンを受けるっていうことも、最近の傾向としてはあるということを、ちょっとお伝えしておきたいと思います。
いずれにしてもなかなか患者さん本人がそれを分かって、じゃあここで受けたいとか、こうね、考えられるものではないので、やっぱりがん相談支援センターの相談員の方に一度声をかけてみて、こういう状況で先生から言われてるんですけどっていう話をした方がいいということですね。
そうですね。あと、ご自身でできることとして、まあちょっと今、治験の話に触れたのでご紹介をさせていただくと、治験って何だろうっていう部分だとか、
はい、
ではその自分の臓器に対して、自分の例えば乳がんとか、膵臓がんとか、そこに対して、なんていう治験がどこで走ってるんだろう、実施されてるんだろうっていうことを、まず、こう自分自身の情報として知りたいっていう場合には、先ほども申し上げた、がん情報サービスのサイトでは、実はチャット形式とかでそれをこう調べられるページがあるんですね。そういったものも、よかったら参考にしていただくといいなと思います。
はい。いや本当にこう、セカンドオピニオンのことを知らないことだらけだなぁと改めて思いますが、こういったセカンドオピニオン、担当医の先生から提案されるのを基本的に待つっていう形でよろしいんですか？
本来であれば、担当の先生から提案されるといいなと思うんですけども、私気になったので、最近公表された患者体験調査をちょっと確認してみました。その体験調査の質問の中に、治療開始前に担当医からセカンドオピニオンについて話があった人という項目があるんですけども、34.9%、まあ、要は話がありましたというふうに回答された患者さん、
はい、
34.9% とかなりまだ限定されている状況でした。
そうですね。
これが、調査自体は平成30年に実施された。
少しもおかしいですよね。
はい、ではあるんですけども、やっぱりこうあるべきだろうという、思いはあっても、現状こういう状況がありますので、患者さん自身もですね、自分から大変だとは思うんですが、一歩踏み出すっていうところは、していただくといいかなと思います。まあそういう意味で今回、こういった番組で取り上げていただいたのも良かったなと思って、はい、感じております。
はい。さあ次回はゲストをお迎えします。この番組の第47回と48回にもご出演をいただきました、一般社団法人がんチャレンジャーの花木雄介さんに、キャンサーロストについてお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、
病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。医療っていうのは日進月歩で変わっていきますけれども、セカンドオピニオンについても新しい情報だったり体制だったりってどんどん増えてるんですね。相談支援センターなどでやっぱり最新の情報を入手して安心して治療を受けられるといいですね。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録をしてください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。